それでは今日の聖書箇所をお開きください。新約聖書ヨハネの福音書17章9節から19節です。ヨハネの福音書17章9節から19節です。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いします。彼らはあなたのものですから。私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです。私は彼らによって栄光を受けました。私はもう世にいなくなります。彼らは世にいますが、私はあなたのもとに参ります。聖なる父よ、私にくださったあなたの皆によって彼らをお守りください。私たちと同じように彼らが一つになるためです。彼らと共にいたとき、私はあなたがくださったあなたの皆によって彼らを守りました。私が彼らを保ったので、彼らのうち誰も滅びたものはなく、ただ滅びの子が滅びました。それは聖書が成就するためでした。私は今あなたのもとに参ります。世にあってこれらのことを話しているのは、私の喜びが彼らのうちに満ちあふれるためです。私は彼らにあなたの御言葉を与えました。世は彼らを憎みました。私がこの世のものではないように、彼らもこの世のものではないからです。私がお願いすることは、あなたが彼らをこの世から取り去ることではなく、悪いものから守ってくださることです。私がこの世のものでないように、彼らもこの世のものではありません。真理によって彼らを成立してください。あなたの御言葉は真理です。あなたが私を世に使わされたように、私も彼らを世に使わしました。私は彼らのため私自身を性別します。彼ら自身も真理によって性別されるためです。それでは、悪いものから守ってくださいと題して、広川和之牧師に説教をお願いいたします。
皆様おはようございます。先週は、私自身がちょっと体調崩しまして、コロナやインフルでは幸いなかったんですけども、風邪で、3日間、お休みをさせて、いただきました。皆さんもですね、今風邪で体調崩す方結構いらっしゃるようですので、お気をつけいただきたいと思います。また30度ですね、越す暑さが続いております。日中はセミの声が大きくてですね、まるでもう梅雨は明けたかのような天気ですけれども、各地で特に北日本では大雨となり、被害が報道されております。これ以上被害が広がらないようにですね、お祈りをしてまいりたいと思います。それでは一言お祈りいたします。ご在天の父なる神様、暑い日々が続き、また蒸し暑さも加わって、とても体調を崩しやすい時を過ごしています。兄弟姉妹たち一人一人の歩みを守り導いてくださるようにお願いいたします。また今日私たちはあなたを礼拝するためにこの場に集ってまいりました。一人一人、さまざまなところを通った1週間です。体、心、霊においてあなたが再び力を与えてくださり、健やかにしてくださるようにお願いをいたします。また、この前はこの西日本一帯を、そして今は、北日本で 大雨が降り続き、多くの被害が報道されておりますけれども、神様がどうぞその被災されている方々の上にあなたの守り、また助けを必要に応じて与えてくださるようにお願いをいたします。聖書の御言葉から学びたいと願っています。一人一人に必要なメッセージを神様が今日もお与えくださるようにお願いいたします。主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、前回は、この最後の晩餐の席でのイエス様の祈りでしたけれども、今日もですね、このヨハネの福音書17章の9節から19節、引き続いてイエス様の祈りです。9節でイエス様は、私は彼らのためにお願いします、世のためではなく、あなたが私にくださった人たちのためにお願いしますと祈られています。この世に生きておられる全ての人たちのために祈っているのではなく、天の父なる神様が選び、この世から取り分けて、そしてこのイエス様に委ねられ、そしてイエス様に愛され、その人たちのためにイエス様は祈りますと、私たち信仰者のためにですね、祈っておられるイエス様の祈りが今日の箇所となります。続けて、彼らはあなたのものですから、私のものはすべてあなたのもの、あなたのものは私のものです、私は彼らによって栄光を受けましたと、イエス様は祈られました。こんがらがりそうですけれども、イエス様を愛する人たちっていうのは、何よりもまず天におられる父なる神様のものであるということ、そこに属する人たちです。でもそれを神様はイエス様に委ねられました。そしてイエス様のものとなったんですけれども、イエス様のは神様のもの、神様のものはイエス様のものというふうに、このおっしゃっております。そして私は彼らによって栄光を受けた、イエス様の弟子たち、イエス様を信じる人たちによってイエス様ご自身が栄光を受けられたとあります。私たちはイエス様の素晴らしさを表すことができるということです。祈りにおいてもそうだということができます。もう皆さんもよくご承知だと思いますね。パウロはテサロニケの手紙の中で、絶えず祈りなさいと命じています。もちろん皆さんはですね、これは四六時中いつも祈っていなければいけないのかという、そういう意味ではないということはよくご承知だと思いますね。もし24時間祈らなければいけないということになりますと、おそらく誰も絶えず祈れできませんということになってしまいます。意味するところは、私たちが常に心を神様に向けることを怠らないこと、そして自分たちの必要に応じて、自分たち自身で何か抱え込んでですね、問題を解決しようじゃなくって、神様に祈っていくこと、それが絶えず祈りなさいと、そのように命じられていることの意味です。私たちのですね、祈りの生活ということについて考えますとですね、私たちは信仰者としてですね、どれだけの長さ毎日祈っていますか、あるいはどれだけのことをあなたは 祈っていますか？と言われてドキッ、まあ、そういうことに私たちは関心が行きがちです。祈りにおいて私たちが何をしているのか、断食祈祷したことあるんですか？ない。え？というふうにですね、そういうことにだけ私たちは関心がいっていないでしょうか。しかし今日の箇所が私たちに教えている重要なメッセージは何かというと、天に帰られ、そして父なる神様の右の座に仕えたイエス様がこの瞬間にもですね、私は彼らのためにお願いしますと、私たちのために取りなしの祈りを捧げておられるということなんです。私たちの祈りの生活においてある方がですね、こういうふうにおっしゃっています。第一にしなきゃいけないことは何か、祈りにおいてですね、私たちが第一にしなきゃいけないことは何かというと、運転席をイエス様に譲って、あなたや私は助手席に座ることですというふうに言われています。私たちがですね、絶えず祈ることができない、つまり、常にですね、心は神様に向いている、そして自分が、あ、ここは神様にお願いしないといけない、祈らないといけないということは、その都度祈っていくということがなかなか思うようにいかないというのは、それはイエス様をですね、祈りにおいて、はい、イエス様、助手席にどうぞお座りください、私がですね運転しますからと言ってハンドルを握って、こう行くべき道ですね、この道をですね目指してあちこちこう振り向いてですね、そしてこの私がちゃんとやらなきゃいけないというふうにしてしまっている、それが私たちの信仰生活の実態ではないでしょうか。しかしあなたの祈りの生活を導いていくのはあなた自身ではないんです。そうではなくイエス様なんです。だから祈りにおいて運転席にイエス様に座っていただかなきゃいけないんです。そして私たちはですね、助手席に座ってイエス様、あなたに委ねますから、私がどう祈ったらいいのか教えていただけますかと示されたところにですね、私たちが従っていくということが一番求められていることではないでしょうか。もちろん神様という方はですね、私たちがですね自ら祈り求めてですね進んで捧げていく祈りっていうのを喜ばれます。そしてその祈りを通してですね、神様ご自身の働きを進めていかれるお方です。それはもう間違いないんです。けれども私たちの祈りにこの背後にある基盤、取りなしの祈りのですね土台っていうところには、あなたは私のために天において常に取りなして祈ってくださっているイエス様の存在があるということ、そしてその祈りがあるということを忘れてはならないということなんです。祈るということにおいてですね、不十分さを抱えている私たちです。でもイエス様が祈ってくださっているのですから、祈ることができたときは感謝です。でも 祈ることができなかった。これもまた感謝なんです。ではこの時もうすぐ弟子たちのもとを去ってですね、天におられる神様のもとへ帰っていかれるイエス様は弟子たちのためにどのように祈っておられるのでしょうか。はい、11節をご覧いただきますとですね、11節ではイエス様は、聖なる父よ、私にくださったあなたの御名によって彼らをお守りください、私たちと同じように彼らが一つとなるためですと祈られ、15節では私がお願いすることはあなたが彼らをこの世から取り去ることではなく悪いものから守ってくださることですと祈っておられます。そして17節では真理によって彼らを聖別してください、あなたの御言葉は真理ですと祈っておられます。11節のですね、聖なる父よという神様への呼びかけは実は新約聖書の中でここにしか出てこないんだそうです。もちろんイエス様が聖なる父よと呼びかけられることもここだけなんです。すなわちイエス様がですね、私たちのために祈られるときに聖なる神様に目を向けて祈っておられるということがわかります。イエス様は自分を信じる者たちを悪い者、すなわち悪魔の誘惑から守り、一つとなるように互いに愛し合い、そして真理である聖書の御言葉に従って神様が望んでおられる清い歩みができるように守ってくださいと、まあ、そのように祈っておられることがわかります。忙しく働くことを第一にして神様に祈ることは二の次になってしまう、あるいはそもそも祈らずに一日を過ごしてしまったり、ああどうも自分はですね、絶えず祈ってそしてこの御言葉に従っていないなと、まあそのように思われたことはないでしょうか。私自身もそう思うことがあります。けれども私たちをイエス様から引き離そうとする試みに常にさらされている私たちですけれども、イエス様の問いなしの祈りに支えられて日々の信仰生活の歩みを進めることができています。このことはなんと幸いなことでしょうか。私たちはイエス様によって絶えず常に祈られ、悪いものの誘惑や試みから守られているということを覚えて歩みましょう。そしてこのことをですね、私たちの祈りの生活の土台に据えていきましょう。イエス様はあなたや私の祈りの生活、あるいはその証の生活を大いに祝福してくださいます。厳しい暑さが続いていきますけれども、今週の皆様の歩みが守られ祝福されますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。御在天の父なる神様、私たちが祈る前からイエス様は絶えず私たちの心ことを気にかけ、覚えて取りなしの祈りを捧げてくださっていることを覚えて心から感謝いたします。 そして私たちが悪いものの誘惑から守られ、そして御言葉に従って神様が望んでおられる清い歩みができるように祈ってくださっている、そのことを心から感謝いたします。そのことを覚えて私たちもまた神様に祈りつつ日ごとの信仰生活を進めていくことができるように私たちを導いてください。兄弟姉妹の今週の歩みを豊かに祝福してください。とりわけ祈りにおいて助けて導いてくださるようにお願いをいたします。健康がしていらっしゃる方、試練の中に苦闘しておられる方々を顧みて慰め励まし助けてくださるようにお願いをいたします。特に、お父様を亡くされた、坂野兄弟やそのご遺族の方々の上に神様の豊かな慰めと守りが豊かにありますようにお願いをいたします。私たちの主イエス・キリストの尊い御名を通してお祈りをいたします。アーメン。